島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山由衣がお送りいたします。まずは県内の情報です。富岡町から夜間パトロール警備員募集についてお知らせいたします。富岡町では皆さんの大切な財産を守るため、富岡町内の夜間巡回業務を福島総合警備保障株式会社に委託しています。福島総合警備保障株式会社では富岡町民を対象に夜間巡回を行う警備員を募集いたします。詳しいお問い合わせは福島総合警備保障株式会社、電話 024-983-4192、 担当遠藤さんまでお願いいたします。以上、富岡町から夜間パトロール警備員募集についてお知らせいたしました。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は震災以降さまざまなストレスを抱え込む福島の子どもたちにのびのびと過ごしてもらうことを目的とした美島福島自然浴キャンプに伺いお話を伺ってきました。浦磐梯のホテル休暇村浦磐梯で8月2日から2泊3日で行われたこのキャンプには、富岡町、福島市、大熊町、会津と様々な地域から子どもたちが参加し、自然の中での生活を楽しんでいました。それでは事務局として活動されていた会津若松市の芳賀聖子さん、そして参加した子どもたちの声をお聞きください。
この今回美島福島自然浴キャンプ、このキャンプの目的を教えてください。
震災以降いろんな意味で被害を受けてストレスを抱えている子どもたちの心や体を少しでも解放してあげたいっていう目的で、台湾の宝庫山財団っていうところからの支援で資金をいただいて今回のキャンプを実行することができました。
今回参加された方々はどういった方々なんですか？
中学生が募集対象だったんですけれども、やっぱりなかなか塾とか忙しいお子さん多くって避難している人だけっていう限定ではなかなか集まらなかったものですから、線量の低い福島市の子どもたちもっていうことで範囲を広げて今回企画しましたところ、福島からと、あと富岡からと、あと市内の中学生、会津若松市内の中学生と、あとサポートとして大熊の高校生とか、あと会津大学短期大学部の社会福祉科の学生たちにも協力してもらってここに参りました。はい。
じゃあキャンプ内容はどういった内容になっているんですか？
そうですね、キャンプのテーマでもあります美島福島自然浴キャンプということで、福島の大自然を味わってもらおうということで浦磐梯ということだったんですが、 なるべく自然に親しんでもらうということで、今日も朝からずっと五色沼の短小路から桧原湖の短小路を回ったり、あと昨日の夜も本当は夜のお散歩会に行こうと思ったんですけど雨だったので、地元の方のサブレンジャーの方々に磐梯山の爆発からこの辺の裏磐梯の歴史と、あと植物とかいろんなことを学ばせていただいて、とても良かったなと思ってます。はい、
あともう一日ありますのでね、楽しんで、羽賀さん自身も楽しんで、ぜひね。
ありがとうございます。本当に台湾の皆さんと今回のキャンプにご協力してくださった皆さんに本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ではまず女の子4人のお部屋にお邪魔しています。皆さんこんにちは。
こんにちは。
まずお名前をお願いします。
と中学1年生の佐藤ひなたです。
同じく1年生の湯田あかねです。
同じく1年生の斉藤優香です。
同じく1年生の南あかりです。
皆さんはどちらから今日参加されているんですか？
福島市から付属中学校から来ています。
じゃあみんな同じ中学校に通っているのかな？
はい、そうです。
はい、
みんながこのキャンプに参加したきっかけは何だったんですか？
まず私の母さんが誘ってきて、でどうって私の友達の3人を招待して、でこう来ました。はい、
今日はこの自然豊かな裏磐梯に来ていますけれど、どうですか、キャンプ楽しんでいますか？
はい、楽しんでます
楽しいですよ。
はい、じゃあ昨日と今日は何をしたのかな？
昨日はみんなで自己紹介をしたり、その自然についての映像を見たりしました。
あと英語で歌を歌ったり
の他の地域から来てること仲良くなったりしましたか？
あでもなんかトランプとか
一緒に遊んだりとか、
しましたね。
はい、じゃあ一人ずつ、じゃあ感想一言ずつお願いします。
まだ2日目なんですけど、もういろんな体験とかできて、本当にあんまりこういうことしたりする機会がないので、中学1年生なんで、こういう体験ができてものすごく嬉しいし楽しかったです。はい、
この裏磐梯はとても自然がいっぱいで、ホテルとかの皆さんも優しくしてくれたり、とても綺麗な街だったので良かったなと思います。
いつもいる福島とは違う自然がいっぱいの場所に来れたことが良かったと思うし、その他の地域の人との交流もできたので良かったなと思います。
五色沼とかに行って、あいにくの雨だったんですけど、でも自然をちゃんと体で感じてくることができたので、すごい楽しかったです。
はい、ありがとうございます。はい、ではまずお名前をお願いいたします。
斉藤智和。
智和くんは大熊町出身ということで、現在は郡山の学校に通っているそうですね。このキャンプへの参加のきっかけは何だったんですか？
最初は記事見た時には中学生以下って書いてあるんですよ。でも人数が足んないからって急遽誘われて、このベースキャンプを参加してみんなと今遊んでました。
はい、このキャンプはつながりが目的ですけれど、どうですか、この2泊3日のうちの2日目ですけれど、このつながりはできましたか？
最初は分かってる人と分かってない人がいたんですよ。でもだんだんお話ししてコミュニケーションを取って、男同士だったら一緒に喋るけど、男と女で例えば遊ぶ時にもうみんなしてこうですんだけど、こう一緒にやるみたいな感じで誘う時に行きづらかったんですけど、今は友達と小口だった友達と誘いに行って、部屋でさっきもやったんですけど、トランプとかウノとか、できる人は手品とか、そのいろいろな遊びをやって、負けた人は腕立て伏せ10回をやってました。
じゃあ楽しんでいるんですね。それではこのキャンプの感想を一言でお願いいたします。
最高です。
台湾の宝庫山財団の方々からの寄付で実現したこのサマーキャンプ、県内のさまざまな地域から参加した 年齢や国籍も違う子どもたち、そして大人たちの交流は素敵な夏休みの思い出となったのではないでしょうか。本日は8月2日から2泊3日で行われた美島福島自然浴キャンプについて放送いたしました。お相手は FM 北方増山由里でした。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。